人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、暮らしの思想佐藤誠レトロスペクティブを取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
先週も素敵なお話伺いましたが、はい、今週はさらに各作品についても伺っていくという週ですね、う
ん、はい。で、改めてにはなるんですけれども、うん、まあ、先週に続きまして、佐藤誠さんですね、うん、特集していくので、まあ、ちょっと佐藤誠さんのこと、今一度ご紹介したいと思います、うん、1957年生まれで、2007年9月に、亡くなられています。去年49歳でいらっしゃった、ドキュメンタリー映画作家ですね、うん、で、その1989年から新潟県阿賀野川流域の、まあ、民家に住み込みながら、撮影を始めた、1992年発表の阿賀に生きるという作品が、まあ、国際的な、映画祭など、国内外でさまざまな高い評価を集めることになります、うん、で以降さまざまな代表作をですね手掛けてこられるわけですけれども、その傍らで、まあ、映画論の執筆なども、たくさん残されていて、さらには、その京都造形芸術大学と映画美学校などで、その、教師としてその後進の指導にも尽力なさられたというような、うん、そういう佐藤誠さんという、まあ、ドキュメンタリー映画作家を特集する、うん、その特集上映がですね福岡市映像ホールシネラルでですね、うん、上映中でございまして、うん、引き続きですねその特集の第2週目としてお届けするのが今週なんですけれども、うんうん、先週はですね、その佐藤誠さんをですね、うん、後にそのご自身の出版社で、うん、その佐藤誠にまつわるですね、本を2冊も出版された、うん、その清田麻衣子さん、里山社のですね、うん、この番組でもおなじみの清田さんですけれども、彼女をゲストにお招きして、で、その佐藤さんと清田さんが、うん、まあ、どのように言ったら、作品を通して、まあ、出会ったのかっていうですね、うんうんうん、そのプロフィールというかその出会いのエピソードをですね、うん、お話をお聞きしました。
まあその中でやっぱり清田さんからの口から語られることによって佐藤誠が手掛けた作品たちの魅力がすごく伝わってくる、
ね
ね、その姿勢ですとか、
うんうんうん、
まあ、思想ですとか、うんうんうん、なんかそういったものも聞けたのでとても僕個人としては興味がもっと湧いた感じでしたよ、う
ん、ね、なんかね、うん、やっぱりその一人の作家をもちろんそのある種クロニクル的に時代順ごとにエピソードを積み上げて、うん、まあ、もちろん紹介することもできるんだけど、うん、先週ね あえてその言ったらその清田さんっていう一人 の、うん、人間を通してそういう、まあ、ご本人もおっしゃってましたけど、うん、洋服と恋愛にしか興味がなかったような女の子が、いかにしてその佐藤誠っていう、うん、映画作家と出会ったのかっていうこと、しかもそれが現実に出会ったっていうことではなく、うん、作品を通して出会ったかっていうことが、うん、やっぱりお話を聞きいただくことで、まあ、少しでもですねなんか自分とは縁がないと思っている人にも実はそういう風な刺さり方がしうる作家なんだっていうことをですね、うん、まあ、ちょっとお届けできればいいなと思って、まあ、あんな特集にもさせていただきました、うんうん、で、まあ、その、先週の放送の、まあ、後半からはですね、うん、実際にこの暮らしの思想佐藤誠レトロスペクティブというですね、うん、この特集上映の中で、まあ、上映される一つ一つの作品をですね、まあ、ちょっとピックアップして、ご紹介をしていくようなターンに入っているわけですけれども、うん、今週もそれに引き続きまして、その上映予定の作品からですねいくつか、ピックアップしてですね、ぜひこれは見といた方がいいぞっていうことをですねご紹介していく2週目になっております。
この暮らしの思想佐藤誠のですねレトロスペクティブの中から、
他の作品もですね、まあ、必見の作品いろいろあのピックアップしていきたいんですけど、うん、まあ、もう一つやっぱりね今回の特集の中であの、まあ、もう一つそのトークもですね、うん、あのご用意もされてあるようなあの、まあ、目玉の作品というかですね、うん、非常に重要なあの欠かせない作品がもう一つありまして、うん、まあ、それが、エドワード・サイードアウト・オブ・プレイスという作品ですね、うんうん、でこれについてもじゃあまずキュータさんあのどういう作品かというところから教えていただけますか。
はい、エドワード・サイードという人はご存知ですか、佐藤さん。
この番組をお聞きの方はね、あのご存知の方もいらっしゃるとは思います、
はい、
あのまあ、相変わらずうちの三好が、
はい、
かなりの熱量で
そうですね、
感動しておりましたが、
書士カンカン坊さんがですね、うん、エドワード・サイードある批評家の残響というですね中井麻子さんが、記されたこの本を、うん、あの発表された時にですね中井さんをお迎えしてですね、うん、お話を伺いました。エドワード・サイード1935年生まれの、方で、イギリス委任統治領パレスチナのエルサレムに生まれた、方ですね。で後に、まあ、オリエンタリズムをはじめですね、さまざまな言ったらこう思想的名著ですね、うん、あのたくさん発表なさられた方でもあり、うん、かつ、まあ、この、エドワード・サイードある批評家の残響でも触れてありましたけれども音楽家でもあったということですね、うんうんうん、でみたいなところであの本当に幅広く、まあ、批評そして思想の部分でですね、まあ、哲学だったりとか、まあ、そういうようなところであの大変なあの仕事をあの果たされたあの思想家の方ですね、
うん、
で、2000何年に亡くなられたのかな。
これ重要なんですよ、亡くなった年が。なぜなら佐藤さんは本当はご本人を撮るつもりで間に合わなかったので。
あ、2003年ですね、
うんうん、
で2003年9月にですね、うん、亡くなられた、うん、もう本当にパレスチナ出身の、まあ、世界的知識人っていうのが、まあ、エドワード・サイードなんですよと。で、そのエドワード・サイードを、まあ、なんと佐藤誠が、うん、迫っていたということですね、まあ、これいうことで、まあ、そのサイードのこのアウトオブプレイスっていう作品なんですけど、
はいはい、そうですね。どんな映画かと申しますと、サイードは2003年に亡くなって、佐藤さんは本当はサイードに会いに行って撮るつもり、うん、まあそりゃそうですよね、
うん、
だったんですが、なんと行こうと話し合っている直後にサイードが亡くなってしまったんですね、
うん、
で結局じゃあ辞めるかと言われれば辞めなかった、
うん、
でどういう取り方をしたかというとですね、サイードがサイードエドワード・サイードというのはとても、まあ、さっきちょっとご紹介にあったように、うん、すごく、まあ、パレスチナ人っていうあの存在自体が複雑な存在ではあるんですが、うん、
ま
あ、それを体現しているような人で、うん、遠い場所の記憶自伝という本が、うん、これ美鈴書房から、日本でも出版されたんですが、これの現代がアウトオブプレイスと言いまして、うん、これ2001年に美鈴書房から出ている本なんですが、うん、この本 あのこの映画のタイトルもまさにこの自伝に要するに辿っていくというところから来ています、
うん、
エドワード・サイードがまずエルサレムで生まれるんですね、
うんうん、
エルサレムっていうのはつまりイスラエルなんですが、彼は自身はキリスト教徒で、
うん、
だけど両親はアラブ系なんですよ。でアイデンティティとしてはパレスチナ人だと思っていると、うん、なんだけれどもかなり裕福なお家の家庭で、うん、あの両親が文房お父さんが文房具屋か何かじゃない事務機器を売っていたんだ、
うん、
ですぐ幼少期からカイロで幼少期を過ごすんですね、
うん、
でその後お母さんの、故郷であるレバノンですね、うんうん、レバノンで夏を過ごしたりとかして、うん、で最終的にもう高校生の時にアメリカに留学してしまう、うん、留学というか、まあ、進学すると、うん、でずっとニューヨークでその後は暮らすんですが、もともとはその比較文学というものを、うん、あの研究していた人 で彼がすごくあの自分のパレスチナ人というアイデンティティにこう盛んに問題にするというか、それを思想的要するにまあ文学だけやってるんじゃなくてこう政治に要するにコミットするような思想家になっていったのが第三次中東戦争の時だったと。それをきっかけとしてこれはもう黙ってはおれないということで、要はペンと剣という本もあるんですが、もうペンで戦った思想家で アメリカってでもまあ今もご存知の方も多いと思うんですけれども、かなりそのユダヤ人 の、 あの発言権が強い国で、ユダヤの権利を守ろうとする動きが強い中で、やっぱりサイードの発言ってすごく危険だとされて、あのかなり危ないこう殺害予告とかもされたりとかしながら戦っていた人なんですが、そのサイード自身の人生をさっき言ったように複雑な場所 の、 その生まれた家とか、うん、育った家とか、うん、まあ、暮らしたニューヨークの家とかを、うん、たどるロードムービーとして撮ったんですね、うんうんうん、でこれ実はあのちょっとまだこれから話すあのセルフ・アンド・アザースも同じような方法で撮られていて、うん、ゴチョウ・シギュウという亡くなった写真家の、うん、暮らした家、撮影した写真をロードムービーとして撮るっていう、うん、まあ、要は佐藤さんって不在というものが、うん、あのテーマになっていて、不在を撮るっていうことでその人を想起したりする、うん、ということを、要するに目に見えないものを撮るっていうことですね、うん、やろうとしている人なので、まあ、相当変わったドキュメンタリー映画だともうこの時点でわかると思うんですけれども、うん、あのそうやってですね、単にその生まれたでも故郷に行くんじゃなくて、行ったって別に何もないんですよ。
そうですね、
まあ、家はあるけど別の人が住んでるしとか、うん、例えば全く何のこっちゃわからないあの出稼ぎの青年たちが、うん、なんかあったぞ本みたいな、なんか変なコミック出してきたりとかするような、うん、なんかそういう映像が撮れたりとかして、うん、それ見てる観客ポカーンではあるんですが、うん、でもこれがサイードがあの生きた場所が今置かれている現実なんだっていうことでもあるんですよね。でそういうふうにその問いながら、さらに、まあ、サイードとは直接は関係ないパレスチナ人たちがあの集まって住んでいる難民キャンプにあのカメラも行ったりとか、まあ、そういうサイードのアイデンティティの周辺というのはどういう人たちが今形作ってるのかっていうのを、あの例えばそうですね、ユダヤ人と言っても一枚はではないし、パレスチナ人と言っても一枚はではないし、そのバックグラウンドも多様でっていう、いろんなパターンの人の声を集めていくことで、アラブ世界っていうのがどういうふうになっているのかっていうことと、サイードはその中で何をしようとしたのかっていうことを、いろんな人の声を集めながら見せていくっていう映画です。
そうですね、
はい、
あの僕もこれあのずっと DVD 買ったままなかなか見れてなかったんですけど、今日あのこのお話するぞと思ってやっと見たんですけど、あの驚きました。何かっていうと、あの佐藤さんとやっぱサイードが、あのなぜ言ったらあの佐藤さんが サイードを取ったのかっていうことがちょっとなんか納得がいったというか、ああそういうことですよねと思った。それは何かっていうと、やっぱ今清田さんも触れていただいたように、その、まあ、そのアラブ人とかユダヤ人とかっていう、もっと言えばそのイスラエルパレスチナ問題もそうですけど、まあ、めちゃくちゃ複雑なわけですね、うん、であのとてもその言ったらあの制約二元論とか、なんかこうこっち側が言ったらこっち側のものでこっち側がこっちのものでとか、うん、あのこの民族はもう単一のこの民族でみたいなこととかとても言えない、めっちゃ複雑な状況にあると、うん、でその複雑さをなんかね、複雑なまんま引き受けて、うん、それでもなお現実をよりよく生きるっていうことがどうできるかっていうことを思想の あのラインからあの入ってったのが、なんかこうサイードのように見える、うん、であの一方でやっぱりその佐藤誠さんっていう映画作家は、その映画だったりとかその言葉を綴ることによって、やっぱりね、うん、それを同じくなんかやっているような感じがある。あのその複雑なものを複雑なまま引き受けるというか、うん、あの二元論で単純化しないというか、あのそういうようなところはすごくなんか感じたっていうのがまずあるんですね、うん、であのこの、まあ、サイードの映画の中でもあのちょっと僕ヒヤッとしたのが、まあ、あまりあのこれからご覧になる方もいらっしゃるので、あのあまりあの言い過ぎないようにはしたいと思うんですけど、あの通訳がねずっとついてあの行く、あの行きながら、まあ、言ったら取材が進んでいくんですけど、うん、ある場面でですね、あれあの言ったらその取材対象者が言ってることとちょっと解釈違い の、うん、あのことを通訳があの言ったらこの撮影隊に告げる場面が結構あるんですよ、うんうん、でそれはなんかあの僕はこの映画のすごくなんかあの図らずしも自分はなんかここの映画のコアだなと一つ思ったのは、うん、 やっぱ本質的にはなんかそのなんだろうな、こう解釈を通じてしか世界と出会うことができないっていうことの不可能さを僕はあの瞬間にものすごい見たんですよ。言ったらその通訳翻訳者の解釈を通してしかその目の前にいるのによ、目の前にいる人の言ってることすら理解ができないっていうことの不可能さと、なんかやっぱり僕らがこの世界と対峙しているようでいてずっと対峙できていないっていうことの不可能さみたいなものがすごくリンクして、うわこれ偉いもん見ちゃったなっていう感じがしたっていうことだったりとか、なんかね、あの節々にやっぱりハッとさせられてしまう視点があるし、あの取れてしまっている場面があるっていう感じで、いや佐藤さんさすがっすねって感じだったっていう、すいませんこれ感想です。
ね、熱が
ね、なんですよ、ね。でまあ、こういう、まあ、あのこのエドワード・サイードのアウト・オブ・プレイスに関しては、実はあの今回、これ1月19日の14時からの、上映に関して、まずその上映前トークイベントっていうことが企画されてあるということで、
はい、
これについてちょっと伺ってもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。字幕翻訳といっても、まあ、いろんな言葉が出てきますよね。アラブ人はアラビア語で、イスラエル人はヘブライ語で、他英語
も
出てくる、主にこの3つの言語が出てくるんですけれども、あの中野真紀子さんは英語翻訳者という方で、中野真紀子さんが翻訳監修という立場になっているんですけれども、中野真紀子さんもともとさっきちょっとお話ししましたエドワード・サイードのこの映画の元となっている遠い場所の記憶自伝のみすゞ書房の本の翻訳をされた方なんですね。で中野さんがイギリスに留学していた時に、当時オリエンタリズムが大学に山積みになって積んであったと、
もうサイードの名著だ
よね。でそれを見て、まあ本当になんてすごい本なんだって感激して、この人の本を翻訳したいっていう思いに駆られたそうなんですよ。でまあなんかちょっとあれさっき聞いた話と似てるんだけど、なんか日本海ってだけど企業翻訳しかできなくて、で悔しい悔しいって思っていながら、結局そのやっぱりどうしても翻訳やりたいということで、当時クレインっていう、今も一人でやってるあのムーンさんという在日コリアの方がやってる出版社があるんですけど、そこからですね、あの小さい出版社だったらこういう本だったら出せるだろうということで、ペンと剣という今ちくま文庫からも出るんで、これも絶版になってるんですけど、サリードが優しい言葉でラジオで語った思想書というのがありまして、それの翻訳を出したのが最初で、そこからたくさんのサイードの本を翻訳して、まあみすずその他から出していらっしゃる方なんですが、この方がですね、そのさっきおっしゃった、あの字幕を最初の状態の字幕見ながら、あれこれはなんかちょっと変じゃないかっていうのもいっぱい気づかれたんだそうです。
なるほど。
で実はですね、今回あの4K 上映をするにあたって手直しされています、それが、中野さんが全部チェックして、彼女は要するに中東問題にとっても詳しい方なので、状況的におかしいとか、そういうことが分かるので、あの単なる言語訳ではなくて中東問題の専門家としてもチェックをしたというものが ありまして、で私はですね、なんかそのさっきちょっと話した2016年の上映会の時に、金沢でも一度21世紀美術館 の、 あのプログラムで、再度上映したんですけれども、その時中野さんも、中野さん実は金沢在住で、上映前に、その時はあの読売新聞の記者の方が解説されたんですが、上映前にあのこのすごく複雑な中東の地図と、あとこの映画にどういう人がどういうアイデンティティで出てくるのかっていうことを事前に解説して、それから見たんですね。でそれまで私何回も見ながら寝ちゃうっていう状況があったんですけど、あのそれが頭に入ってみると余計わかるっていうのがありまして、それでまあ今回ちょっと特別に上映前というちょっとあの意外あのあまりない形なんですけれども、上映前に 解説をするということで考えています。
すごい。まあじゃあもう言ったらもう、 もうこの作品の、まあ言ったら作品自体、そしてまあその作品世界のもうスペシャリストである方のですね、事前、はい、インストールを受けた上で見れるということで、はい、まあ、非常に理解が深まる、まあ、機会になりそうであるっていうのはこの14時からの上映ですね。
そうですね。
でさらにまあ18時からは、はい、これにまあ関連したトークイベントが、今度は本のあるところアジロ、我らがアジロでございます、我らがだいぶ言わせていただきますけど、はい、ね、そちらでもあるということで、この企画についてもちょっとお聞かせいただけますか。
はい、その中野真紀子さんが最近一番近所として、翻訳された本に、ガザ日記ジェノサイドの記録という、アーティフ・アブサイフというですね、この人は、パレスチナ人の文化相であり作家なんですけれども、パレスチナ自治政府の文化大臣ですね、うん、であり小説家である人なんですが、うん、この人の、日記というものが、日記というのがしかもですね、2023年の10月7日の、うん、イスラエルのガザの侵攻から、うん、まさにその日から3ヶ月間の日記をですね、地平社という、これ里山社じゃないんです、地平社という、これも一人でやられている出版社で、その方そこで出した本なんですが、これがまたですね、これも中野さんの翻訳で出ていて、まあ本当に文章が素晴らしいし、あと中野さんの役はやっぱりとっても読みやすい、で全然難解ではない、でこういろんな、やっぱり今そのパレスチナ関係の本って出てるとは思うんですけれども、はい、これ実はまさに、先週の土曜日に月城さんというお茶を飲ませてくれるいい場所で、うん、みんなで読む会ともやったんですが、うん、なんていうのかな、その戦争状態、まあ、戦争とは言わないですね、これも侵略、イスラエルが、まあ、一方的にガザ地域に侵略してきて、本当にこうそこにハマスがいるぞと言ってどかせて、爆弾を仕掛けてどんどんどんどん人を殺していっている状況というのが今もあるわけですけど、はい、その状態にの渦中にいる人が書いた日記なので、そういうのがどういうふうに起きてくるのか、でそういう中でどんな心境になるのかっていうことが綴られています。でさらにでもそういう、まあ、まずね、その普通に海を泳いでるところから始まるんですよ、ガザは本当地中海に面していて、そのこんなに小さい地域だけどすごい広い海に面しているところなので、その海で泳ぐっていうのが一番の楽しみでもあるんですけど、そこでなんかこう、なんか起き出したぞっていうところから日常がどんどん壊されていって、で、さらにそういうこう明日の計画っていうものが全て立てられない状況だったりとか、もうテント生活になって、途中からもう全て避難してたビルも壊されてテント生活になって、雨が降ったらもう終わりだみたいなとか、そういうことがあるかと思えば、なんか昨日死ななかったねっていう、そういうことが普通の、あの爆撃で俺たち生き残ったねっていう人たちが毎朝集まってきてみんなで喋るっていうのがだんだん習慣になってきてるとか、なんかそういう、あとね、やっぱり一番と思うのが、ドローン、今の戦争ってドローンだったりとか、はい、ミサイルも遠くからピッてボタン1個出てきちゃうから、彼はもう、まあこのガザ地域ってやっぱりこの10月、去年の10月からよりもずっと前からそういう状況はずっとあるんですけど、もう2005年からイスラエル兵を見てなかったっていうんですね。
なるほど。
実物を見たことがなかったってです。でこの、タイトル Don't Look Left っていうタイトルが現代なんですけれども、まあ、全然ガザ日記とかじゃなくて、でそれはそのイスラエル兵が久しぶりにその隣にいる状況っていうのが訪れて、そこで息子と二人でいるんですよ、彼は。で息子、9歳の息子に、見ちゃダメだ、絶対見ちゃダメだって、振り返っちゃダメだっていうそのタイトルなんですが、まあ、これは本当にすごい、まあ、文学作品としても、私はねちょっとアンネの日記を見てるような気持ちになりながら読みました。
なるほどな。
でこれの、まあ、背景と今のその、今も今度またシリアにも、イスラエル侵攻を始めてますが、そういう状況とかも歴史を対極的に見たら、これはどういうことなのかっていうのを、 話していただくし、さらに中野さんが選んだ、気候変動だったりとか、うん、まあ、砂漠化ですね、うん、だったりとか、その経済だったりとかっていうことと、このガザとかイスラエル、うん、パレスチナがどう関係しているのかって、彼女はナオミ・クラインの本も翻訳したりしているんですけれども、うん、そういう大きな視野で選書してもらった、うん、選書コーナーっていうのを網代さんに作ってもらったので、それも一緒に楽しんで、楽しむっていうのもあれですけど、うん、やっぱり大きな枠組みで今を捉えるっていうのはすごい私は結構、うん、まあ、好きな視点なんですけど、うんうん、まあ、そういうふうに、それとこのちっちゃい日記っていうものの 対比させて見てもらえたらいいなと思ってます。
なるほど、はい、いや、これが1月19日の日曜日18時からですね、はい、ガザ日記ジェノサイドの記録の、はい、言ったら中野真紀子さんの、まあ、トークイベントということで、ご用意されてあると。で、まあ、当然ね、今お話しあったそのガザ日記の中でその、うん、なんだろう、その2005年からそのイスラエル兵自体を見てなかったっていう話とかっていうのは、サイドのですね、その佐藤誠さんのその映画の中でも言ったらある時期からやっぱりその沈黙をずっと強いられてきたっていうようなエピソードが出てきたりするんですよ。で、それは何かっていうと、やっぱりその、アラブの人たちがユダヤの人たちっていうものとの関係の中で、ずっとやっぱり自分はもうそれをもう言ったらそのアメリカに渡られた方がそれもうそのなんかそうそのこと自体を問題に、うん、してはいけないというふうに、うん、もう表面化させないようにずっと言ったら見て見ぬふりをさせられ続けてきたっていうエピソードとかも出てくるんですけど、やっぱりそこら辺とも絶対もうつながってくるものとして、もうだからこの流れでやっぱりこういうものを一連触れておくっていうのは、うん、なんかその ただ一人の映画を見るとかそういうことではない、射程の広いものになりそうなので、これは絶対必見ですな、うん、これ当然私も会場にお邪魔してしっかり拝見してこようと思っているものですね、うん、みたいなことでよ、う
ん、
まだたくさんあるわけですけど、
す
み
ません、
いや、いいんです、いいんです。いや、でね、まさしくちょっとそのエドワード・サイードのお話触れていただいた時に、その不在っていうものが一つのやっぱり佐藤さんの中での、まあ、非常に大きなまあ、イシューであるというか問題意識であるであるということをまあ、言ったら、まあ、それを、まあ、なんだろうな、佐藤さんご自身が自ら多分発見されたであろうものとしてあるのが、この特集上映の中でも、上映されることになっております。セルフ&アザーズっていう、まあ、この作品だと思うんです、うん、でこれについてもですね、ちょっと改めてにはなるんですけれども、木戸さん、ちょっとまずどういう作品かっていうことを教えていただいてもよろしいですか。
はい、セルフ&アザーズは、五條茂雄という写真家がいまして、はい、彼は、まあ、人物を撮っている人、うん、で人物を真正面から撮っているものがすごく有名で、それがセルフ&アザーズという写真集があるんですけれども、うん、かなりファンは多くてですね、うん、割といろんなところでずっと写真を見る機会はあるので、もしかしたら見たことある人もいるかもしれないんですが、その五條茂雄が亡くなってしまった後に、その五條茂雄の、生まれ故郷だったりとか、東京に出てきて住んだ駅だったりとか、彼の家だったりとか、あと友人に話聞いたりとか、あと写真を撮られた子供に話を聞いたりとかして、その不在の状態から五條茂雄ってどんな人だったのか、何をしようとしてたのかっていうことを迫るというのと、さらに写真、この時佐藤さんの自分の目指している映画っていうのは写真家と近いんじゃないかっていうことで、写真をすごく学ぼうとしていた時期がありまして、それでまあ五條さんにも興味を持ったんですけど、これもまたですね、まあ、田村正樹さんの撮影も素晴らしいので、映像としても本当に美しくて、でさらに、まあ、これちょっと 4K じゃなくて 2K なんですが、うん、やっぱりすごく劣化が激しかったものが、うん、今回レトロスペクティブですごく綺麗になって見れるので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います、うん、
これね、今その触れていただいたその田村正樹さんっていう、うん、まあ、そのカメラマンの方がいらっしゃって、うん、もうこの方も本当にもう名手中の名手ですけど、うん、まあ、この方をですね、五條茂雄という方がもう不在の状態のもので、うん、どのようにして映画を撮るかっていうことをね、まあ、 を模索しながら、うん、あの実際に形にしていったプロセスをですね、うん、あの佐藤さんご自身があの当時のですねパンフレットにあの載っていたテキストがあの非常にちょっとねこれあの面白いので、うん、少しだけちょっとこれご紹介したいと思うんですけど、うん、東京の街ロケは牛腸茂雄の足跡をたどるのではなくその不在をどう撮るのかという撮影になると。上京後最初に住んだ安アパート住吉荘は綺麗なマンションに建て直されて当時の面影は微塵も見られない、うん、だから撮るのをやめるのではなくその変わり果てた住吉荘の後に立って牛腸茂雄の不在を撮るのである。私がロケ班に一人で訪れた時は真新しいマンションの片隅に廃墟と化したフルアパートや鬱蒼とした雑木林が残っていたりしてそのことにはっと心を惹かれた。ところが田村正樹は空にポカンと浮いた雲の方にハッと惹かれてキャメラを回す。しかも私がロケ班の時にこれはと思った廃墟の方は一個だにせずその道端にあったブランコの方にキャメラを向けたのである。私がハッとした風景の方は廃墟という牛腸の不在を言語化しやすい類型的なイメージでしかなかったのだ。それをタメラのキャメラワークはさりげなく外してさらりと別のものを撮ってしまう、こういうこと言うんですね、もうね これですあのこの映画がすごいのは本当にそういうことなんですよ、で、まあ、言ったらそういう風にして不在を積み重ねていきながらあの全く そうとは想起させない対象を撮っていくことで、でもそこに確実にその牛腸の不在っていうものが撮られていく、写し取られていく、でさらにそのプロセスを経た最後にこの映画が持ち出すものがですねとんでもないものなんですけど、これはちょっとねあの映画見ていただくのがよろしいかなと、
はい、
すごいです本当にね。これはあの今でも本当にやっぱりあのこういうドキュメンタリー あの映画のもう傑作名作としてもねあの何度でもやっぱり引用されるものだし、本当に一つの達成がここにはあると思うねいう作品ですよね。
あのそれで言うとですね、うん、そのシネマトグラフ覚書、
はい、ちょっ
とブレッソンの話に戻りますと、うん、あの互いに最も隔たり合い最も相違し合っている君の映像たちを結びつけている感知不可能な絆、それが君のビジョンだという言葉がありまして、しびれるって感じなんですけどでもまあそういう意識っていうのがやっぱり映画なんだなっていう、なんかだからその佐藤さんの映画を今その見ている人ってやっぱり映画監督ってすごく多いんですけど、三宅翔さんとか、浜口竜介さんとか深田浩二さんとか、あのこう映像映画というものをこう割と理論も含めてというのかな、なんかこう哲学的に撮ろうとしている人がやっぱり佐藤さんの映画から影響を受けているっていうことをすごくお話しされているのをよく聞くので、まあ、こういう映画監督の作品が好きな人もぜひ何か感じるものがあるはずというふうにも思います。
いやそれこそね、もう引用したい文章が山ほどあるのが、ね、佐藤さんのですね、もう恐るべきところで、著書もたくさんある中でその一個一個がもうめっちゃさえさえなんですけど、例えばねドキュメンタリー映画を要は撮ってらっしゃるわけじゃないですか、で先ほどね清田さんともお話しする中で言ったら、そのなんかドキュメンタリーっていうものが、まあ、何かしらその説教臭かったりとか、何かのことを言ったらパッケージとして分かりやすく教えてくれるっていうものになりがちなんだけれども、もう佐藤さんは全然そのドキュメンタリーをそのように捉えていないわけですね。でそこちょっと分かるものを少しご紹介したいんですけど、ドキュメンタリーとは映像表現による現実批判である。それは世界のあり方を批判的に受け止めるための映像表現である。で少しちょっと飛ばして、ドキュメンタリーの界隈にまとわりつく政治主義や啓蒙主義から離れて虚実の境目に漂う不明晰な世界をその多面体のままに捉えたいという欲望が私にはある、映像には言語を超えた何者かをカオスのままに捉える力がある。そうした映像の力を信じ、観客の想像力を信頼して現実に分け入っていきたいとかっていうわけですね、だからやっぱりなんかね、あの世界との出会い直しをですね促す装置としてドキュメンタリーを捉えてらっしゃるように思っていて、でその時になんかこう作り手っていうものが言ったら、あのこの後ねさらにね続いていくテキストでもあるんですけど、ドキュメンタリーっていうのが言ったらその映像で写し取られて、でさらに音でそれをあの記録したものを作家の恣意的に、まあ言ったら 事実の断片を集積してそれを再構成した虚構フィクションでしかないっていうことを最初の時点であの佐藤さん、佐藤誠さんは認めてるわけですよ。もう事実を伝えるみたいなこととかはあの基本的にはもうこれ作家の言ったらフィルター通ってますからねっていうことを言う。それでもなお映し込んでしまうものとか、あの言ったら画面の中に映ってしまうもの、みたいなものにこそドキュメンタリーの本質があるんじゃないかっていうことを言ってるのがやっぱ佐藤さんで、でこのなんかね視点っていうのは今やっぱりあのまあ言ったら今話し上げていただいたやっぱり浜口さんとか、まあ一連のやっぱりその今2020年代以降の映画作家たちがなんか引き受けている映画って何なんだっけっていうもので、フィクションで撮るにしてもだし、あるいは映画でしかできないことって何なんだっけみたいなことの時に、カメラとあの観客と作り手とみたいなことの関係の中でやっぱりこういう問題意識っていうのがずっとやっぱりぐるぐるあるわけですね。でそういう意味でもね、今佐藤誠を見るっていうことの射程の広さというか意義の大きさはマジででかいので、いやっていうのも含めて見てほしいっていうちょっとレコメンドですね、
ありがとうございます
なんですよ、なことで、まあ、とにかくねあの本当にあの必見の作品がもう盛りだくさんですね、で、あ、そうです、そして最後にですね、あのこの、まあ、そういう佐藤誠のですね、思想に、まあ、ちょっとあのこの上映を通してですね、触れて、まあ、これちょっともうちょっと知りてえぞということになった方にですね、朗報ですと言うべきですね、これね、はい、あの清田さんのところ教えてくださいませ、
今三好さんがあの朗読してくださったドキュメンタリー映画の地平、世界を批判的に受け止めるためにというこの本は2001年に、外風社という出版社から、まず最初上下巻として出ているんですけれども、もうこの出版社は2010年代にですねもう閉じてしまって、ないんですね。なので今、この本以外さっき日常という名の鏡も含めてなんですけれども、佐藤さんの本で、現存して読んで流通している本というのが里山社の本しかないという状況になってしまっておりまして、で実はですねこうありがたいことにさっきお話しした日常という名と不在を見つめてちょっと似てるからわけわかんないんですけどあの里山社に出したアンソロジー本がなんとあのようやく2000部が完売しそうという、初版なんですけど、で、ちょっともう時間が経っているのでこのアンソロジーを荷刷りするというよりは、佐藤さんの自著を私は復刊したいなと改めて思っておりまして、ドキュメンタリー映画の地平の上巻、もともと上下巻で出したのがあの愛蔵版という一冊もの電話帳みたいなやつで出たんですけど、私はもう一回その別々にして出すということをやりたいなと思って、これはあの世界と日本のドキュメンタリー映画史、見るべき映画と佐藤さんが思ったものを、理論的に説明しながら紹介しているという、本当ドキュメンタリー映画のテキストみたいな、というか映画のテキストぐらいの感じの本です。
これそれこそ僕あの古本でですね、めっちゃ頑張って手に入れて、あの
上下巻をね、
もう言ったらね、当時あのもうその定価よりも高い金額出して、あの上下巻揃えたぐらい、でももう手に入れてマジで良かったと思うぐらい、超もうね本当それ以降の映画の見方自体のガイドになるぐらいの、いや本当に僕アジアンフィルムジョイントやる中でも結構繰り返し佐藤誠さん読んでますよ。だし演劇とか見るときにも実はね、その現実とあのどういう関係を結ぶかみたいなことの時にも佐藤さんの視点っていうのはねめっちゃ効くんすよ。いうこともあって、これずっともっとみんなに読まれるべきテキストだわんとずっと思ってたから、里山社がこれあのもう一回あの復刊するっていうことを聞いて、ずっとウキウキしてたので、あの今回これねあの本当によくぞなさられたということで、楽しみにしておきたい、これがだから夏に上巻、秋ぐらいにね、楽しみにしといてくださいということですね。でもやっぱそれに、触れるためにもまずはですねこの1月からのですね、あの佐藤さんの作品見ておくことに越したことはないですから、で今のところこれらの作品は、こういう特集上映の機会を除いては DVD 買う以外には見ることできないので、僕みたいにガッツがあるやつがね全部買うっていうのはもちろんできますけど、せっかくですからそれも劇場で見た方がいいわけで、おまけに今回のね作品の多くがやっぱり 4K だったりとかいうところで、あのこう綺麗な状態でね、見ていただけるということも含めてですね、ぜひともこれはあのこの機会を逃すべからずという、そういう特集でございますね、 友康さんどうですか、この2時間付き合って1時間半ぐらい付き合っていただいて、うん、い
やとても興味が湧きました。
本当ですか。
京太さん2025年すごいことになりそうですね。ねえ、上映から始まって
本当だわ、
ねえ、研究が進んでいきそうですね。
ま、ね、そうですね。
でも本当それでね、触れられるようになることで、うん、また次のね、あの研究者だったりとか、うん、次の出版社で編集者だったりとかがまた佐藤さんに興味持って、またそういう関連本とか違う本とかが出ていくことで、うん、やっぱり作家の言葉だったりとか、その作品自体が何回でも何回でもやっぱり触れられ直すことで、うん、ね、新しいまたものが生まれるでしょうから、
うん、
いや、いうことで、まあ、その起点になるね、この特集上映どうかお見逃しなくという、
はい、
ことでございますね。はい、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってお送りしてまいりましたが、やはりまあ映画ファン三好さんもそうですけど、としてはこの佐藤誠という監督の作品はもう必須なんですね、
う
ん、
もうあの必修科目ですね、うんうん、で、あの必修科目になっているような名作の多くが実は結構見る機会がないんですよ。で、うわー見てみたいと思った時には、うん、あのもう劇場では当然やってなかったりとか、うん、DVD 買ったらものすげえ金額になるなとか。
だってさ、今はもう DVD プレイヤー持ってない方たくさんいらっしゃいますよ。
そう、
配信だから、
そう、うん、で当然配信にもかかってなかったりすると、うん、いよいよ見れる機会がやっぱり少ないわけで、うん、でそういう機会にですね、まあその 4K リマスターだったりとか、うん、あのそういういい状態でですね、うん、あのしかもいいシアターで、うん、あの見れる機会として、まあ、今回ですね、この佐藤誠さんの作品をあの見ていただける機会になるのは本当に見逃してほしくないなっていうことでもあるし、うん、まあ、あの冒頭あのやっぱこの特集の頭からずっとやっていることのように、うん、佐藤誠さんはまあ言ったらその映画ファンだけのものでは絶対ないと思っていて、うんうん、本当にその自分の目の前の現実だったりとか、うん、世界とどういうふうに関係を結べるかっていう、まあもうこの番組で言ったらアートを通してずっと考えてきているようなことでもあるわけですけど、うん、みたいなことを考える格好の言ったら映画作品たちを、うん、あの作り続けたし、あのそれにまつわるその思想をさまざまな形でですね、うん、テキストも含めて残してこられた方でもあって、
うん、
くめども尽きせぬ佐藤誠の泉なわけですよ。でそれの導入として、まあ、今回このレトロスペクティブをですね経験してほしいっていうのは本当にあの願うところだし、
うん、
話あの見たら絶対話がしたくなるはずです。
うん、
あそこどう思ったとか、あのあそこってきっとこういうことだよねみたいなこととか、あのそういうことをあの呼び起こす作家でもあると思うし、
うん、
あの本当にあのぜひこの機会にあの経験してほしい作家として今回ですね、2週にわたって特集することができました。
ぜひご覧いただきたいと思います。1月19日まで福岡市総合図書館映像ホールシネラで開催中です。上映スケジュールなど詳しいことはウェブサイトなどチェックすればわかりますので、はい、
そうですね、映像ホールシネラのですね、うん、あのシネラで検索したらですね出てくると思いますので、うん、ぜひちょっとそれチェックいただきたいなと思います、
ね、
だし あれですよ、19日のね、うん、2時からは清田さんもご登壇なさる、
うん、
あの中野真紀子さんとのですねサイードにまつわる上映前トークイベントだったりとか、うん、その夕方にはあのアジロでね、うん、あのトークイベントもあるということで、こちらも合わせてぜひねチェックいただければと思います、
はい、そして三好さんが必死に手に入れた書籍が里山社から
そう、
ね、この、ね、今年出ると、
ね、復刊も予告されましたので、ね、あの皆さんね大いに楽しみにしていただければと思うところですね。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージ761@lovefm.co.jp でお待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。ぜひご覧になったら感想送ってほしいですよね、これね。
本当ですね。
うん、
あのぜひあのいろんなご意見がお聞きできれば嬉しいなと思っております。
はい、三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。 また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。